血管奇形専門外来についてということで、血管奇形とはというところを初めに伺っていきたいんですが、
はい、
まあ、その前にそもそも血管の構造や役割について教えていただきたいと思います。
はい、血管には動脈、静脈、毛細血管とあるのは皆さんご存知かもしれませんけれども、それぞれ役割が多少違います。で、動脈というのは血液を心臓から送り出して体の隅々まで届ける役割をしています。この血管は心臓が収縮した時の圧力に耐えられるように、壁が厚くなっていて、平滑筋による伸び縮みがあるという特徴があります。静脈の方は体の末梢側から心臓に向かって血液を戻してくるという役割をします。静脈の壁は薄くて所々に弁構造があって血液が逆流しないようになっています。毛細血管は動脈と静脈の間にある非常に細かい血管です。体の隅々にあって筋肉や脂肪、皮膚など体の細胞に栄養を行き渡らせる役割をしています。で、血管はホースのような筒状になっていて、それが枝分かれをしているわけですけども、その中を血液が流れていくんですが、この血液が酸素や栄養物を体の隅々に循環させると、こういう役割になっています。で、このホースの内側には薄い血管内皮細胞というものがあって、これがですね、ホースの内側をずっと保護していて、この内皮細胞が障害を受けると血栓ができたり血液の流れが悪くなったりということが起きます。
なるほど。そして今日のテーマであります血管奇形ということになるんですが、この血管奇形とはどういうものなのか、今伺いました動脈、静脈、毛細血管、血管内皮細胞というお話がありましたが、このいずれかに関係してくるということなんですね。
まあ、基本的にはそういうことになりますね。
全体的なこの概要を教えてください。
はい、血管奇形は、動脈、静脈、毛細血管、いずれの血管にも起きることがあります。皮膚の表面に現れるものもありますし、皮膚よりも深いところにできる場合もあります。皮膚表面の色の変化のみが症状として現れる場合や、コブのようになって盛り上がってくることもあり、症状としては、千差万別、いろんな症状があります。で、その状態に応じて、治療方針も異なってくると、こういうことになります。
千差万別ということは種類も実はたくさんあるということですよね。
たくさんあります。
今回、まず全てはご紹介できないのかもしれませんが、代表的なところをいくつか教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、血管奇形は小さいお子さんの時に見つかることが結構多いのですけれども、その最も代表的なものはイチゴ状血管腫と言われるものです。これは生後1週間から4週間程度の間に気づかれることが多い血管腫で、見た目が鮮やかなイチゴのように見えることからイチゴ状血管腫と呼ばれていました。現在では、国際学会の取り決めによって、乳児血管腫という名前に変わっています。痛みなどの症状はないことが多いですが、稀に潰瘍から出血をしたりするという症状を伴うことがあります。
その部位というのは様々なんですか。
体中いろんな部位に出ます。顔の表面に出た場合はやはり結構目立つというところがありますし、胸やお腹、そういったところにも出ます。
特徴はどういうものなんでしょうか。
イチゴ状血管腫の一番の特徴は、ほとんどの患者さんで自然に消失するということです。だいたい生後6ヶ月ぐらいまでの増殖期と言われる時期がありますが、この期間の間は大きくなってくることもあります。その後徐々に縮小して、90% 以上のお子さんでは 5、6 歳までに自然に消えていきます。
その原因というのは分かっているんでしょうか。
原因ははっきりとは分かっていませんが、先ほどお話の出ました、血管内皮細胞の増殖に関連があるというふうに考えられています。
ほとんどの症例で自然に消失するというお話を今いただきましたけれども、まれに治療が必要という場合もあるということなんですか。
そうですね、基本的には経過観察をして、自然に消えるのを待つことが多いのですが、顔などにできて西洋的に目立ってしまうような場合はレーザーによる治療を行うこともあります。また、まぶた、それから鼻、 唇などに覆いかぶさるようにできてしまった大きな病変、それから出血を繰り返すような場合は内服薬による治療を行っています。
続きましては先生、どういった血管奇形があるんでしょうか。
比較的やはりこれも多いのが、単純性血管腫と言われるものです。毛細血管の奇形になりますので、現在の国際学会の取り決めでは毛細血管奇形という名前で呼ばれています。生まれた直後からすぐに気づかれる血管腫で、見た目が赤ワインあるいはポートワインのような色をしていることから、以前はポートワインボハンと呼ばれていたこともあります。毛細血管が広範囲に拡張した病変で、症状はほとんどないことが多いです。特徴としてはイチゴ状血管腫とは違って自然に消失することがないということになります。成人を過ぎるまでほとんど変化がありませんが、壮年以降になって血管腫の一部が拡張してきて腫瘤を形成することもあります。
原因は
やはり不明なことが多いです。
こちらの場合は先ほどのイチゴ状血管腫と違って消失することがないということは、やはり見た目上ということもあるでしょうけれども、治療してなんとか治したいという方も多いでしょうね。
そうですね、この血管腫も特に治療しなくても問題はないのですが、やはり顔面など目立つ部位ではレーザー治療である程度色を薄くすることができます。ただその薄くなった状態を保つためには、そのレーザー治療を繰り返す必要があります。またレーザーで完全になくなるというわけではありません。以前は血管腫の部分を切除して皮膚移植という治療を行っていたこともありますが、この場合はかなり傷跡が目立ってしまうので、現在は多分あまりやられていないと思います。
このレーザー治療について先生、少し伺ってもいいですか。
はい。
このレーザー治療はだいたいどれぐらいの時間、また期間をかけてやるものなんでしょうか。
レーザー治療は安全な治療でありますので、比較的小さいお子さんですね、生後1ヶ月以内からでも始めることができます。
1回 の、 そのレーザー照射というのはだいたいどれぐらいの時間なんでしょう。
面積によるので単純には言えませんけども、切手1枚分ぐらいの大きさであればもう10分もかからずに終わってしまうというような治療になります。
そうですか。繰り返すということで、それはどれぐらいの期間。
通常はですね、数ヶ月に1回とか。
これをずっと続けていくことになるんですか。
そうですね、どこら辺のところでその患者さんが、このぐらいだったらレーザーで色が薄くなったのでいいですよと、納得していただけるかというところに、一番のこうどこまでやるかというのが関わってくると思いますので。
なるほど。さあ、そして3番目はどういった奇形なんでしょうか。
3番目は、海綿状血管腫と呼ばれるものです。国際分類では、静脈奇形というふうに言われています。一番最初にお話しした、血管の中の静脈が広範囲に拡張、広がってしまった、病変で、皮膚の下に薄青く透けて見えるようなコブ状の、病変として気づかれることが多いです。患者さんによってはその一部が皮膚の表面に、直接見えるような形になって山ぶどうのような色が見える場合もあります。小児期に気づく場合や成長してから気づく場合など様々です。海綿というスポンジ状の構造をしていることが多いことから、海綿状血管腫と呼ばれていました。普段は、症状がほとんどないことが多いですが、稀に炎症を起こして痛みや熱感、腫れが出てきたりすることがあります。
今度はなんとなくこうブルー系の色ということなんですね。
はい、そうです。
特徴はどういったところでしょうか。
特徴的にはやはりそのイチゴ状血管腫とは異なって自然に消えることがないというところがあります。また一時的に大きくなったり小さくなったりを繰り返す場合もあります。そして血管腫を圧迫するとへこみでいきますけれども、また圧力を解除すると再び腫れてきます。
気になりますね。そうなりますと原因や治療というのは、この海綿状血管腫はどうなんでしょうか。
原因はやはりはっきり分かっていません。 治療に関しては、小さい病変であれば手術で摘出することができます。大きく広がっている場合は手術は難しく、硬化療法といって拡張した血管の中に硬化剤を詰める治療、あるいは塞栓術、こういったものを組み合わせて治療することになります。ただし、これらの治療は、根治的、要するに完全に治してしまうという治療ではないので、硬化療法をやったから確実に治るというものではありません。基本的には腫れや痛みがなくなってくるという対症療法になります。